都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はいはいはいはい、
ということで、
うん、
今回も都市ボーイズの都市ミナティやっていきますけれどもね、
はい、頑張っていきましょう、うん、今日特別会なんですよね、実はね。
今日はね、
引くな袖をバカ野郎この野郎。
え、どうしたどうした、
ちょっとさっきからあのゲストの方がね、うん、袖を引いてくるんですよ。
あ、ゲストがいるんですね。そうそうそうそう、今日はじゃあ特別会。
うるせえお前、引くなバカ野郎。袖ばっかりちょっと引いてくるんですよ。
袖ばっかり引く、
ね、袖をむちゃくちゃ引いてくるんですよ、うん、すいませんね、ちょっとね。
それはちょっと困ります。
言うてるそばから袖引くな。
ちょっとね、俺が喋ると引くね。
袖引いてくるんですよ、うん、ちょっとすいません。じゃあちょっとゲスト紹介してください
もん、ね、そうですね、はい、あのじゃあ早速いきます。はい、ちょこっとダンディマロさんです。
どうもー。いやいや、袖引いてないよ。俺は。
え？袖引くなってたから。マロさん。
やたらと引くね。
袖を引くなって言うてる。
袖引きこそでない。
いや、俺が言うやつ。俺が言うやつ。
ああ、そっか。ごめんね。言っちゃった。
まあいい
か、
まあまあいいよ、う
ん。半袖やのに引いてくるんですよ。長袖やったらまだいいけども。半袖の上のとこから引いてくるんですよ。
七分と。
そうそうそうそう。
ね、二分ぐらいになってます。
やめろやめろ言ってるんです。ちょっと段取り間違えるのやめてくれる？
そうだね。
段取り間違えたんで、お帰りを。
いや、それは、本当に。
段取り間違えたんでお帰りを。
それは本当にごめんなさい。
袖引く方よりも、そっちの方が問題あったっ、
ね。袖引きこそ言わないとって集中しちゃったら。
あと引いて帰ってください。袖じゃなくて、あと引いて帰ってください。
いや、ごめんね。
うまいこと言ったんで。
うん、
じゃあ帰って
ください。いやいやだよ。ね、来たばっかりだから。
さあ、マロさんでした。
いやいやいやいやいや。すいません、本当ね。
でもなんかあれですか、じゃあ、毎回来るときには、いい話を、うん、要は用意できたから、うん、ちょっと今日遊びに行っていいかいみたいな感じで、急遽じゃないですか。
うん。
そうね、
ん。
で、今回もじゃあ、なんか、お話をご用意していただいたんでしょうか。
あ、そうそうそう。今日はね、バッチリ、用意してきたんでね。
テンション合わせろよ。俺がテンション合わせろよ。
なんかもう噛み合ってないよね、全然。
頭ガーンってやってくんない
よ。いきなり、テンションマックスになって
る、ね。テンションマックス。まあ、芸人さんですからね。
はいはい。ここはね、お願いします。まあ、
そう
な
んでしょうけれども。
うん、もうね、
う
ん、でも、最多出場の
1人。あ、そうじゃないですか。
ん、ま、今と同じぐらいかな。
並んでると思います
よ。並んだ？
並んでるぐらいだと思います。やっと、
うん、やっとって。
やっと並んだ、ゆうまくん。
追っかけてたんですか？追っかけてんですか？
まあまあ、もう、うん、いわば おなじみの、ゲストというか、ね、
そうそうそうそう。
いや、ね、
仲良しのね。
もうイベントで、うん、なんか、なぜか、マロさん、人気集まってますから、ね。
あ、そう、俺らより人気
ある。いや、ありがたいな、ほんとね。いい席で見させていただいてる。
いやいや、こちらこそですよ、本当にね。
はい、う
ん。加藤さんはね、少ないですけどね。
少ないない、人気ないからね。
まあまあ、
ね、スレンダーマンだしね、
うん
う
ん。
そうだね。
なんかね、ヤマタナオロチさんっていらっしゃるじゃないですか。
うん、
あの方が、皆さんに、うん、サインをもらうって言ってもらってるんですよ。
ああ、あれはなんか寄せ書きみたいな、
ね。そうそうそう。でね、カンザクラってね、巻いたんですけど、
うん、
それの、森田にまでもらってたんですよ。全、
う、
然、
ん、
俺ら関係ないのに、もらってて、
うん、
ありがとうございますって言ってて、
うんうん、
加藤さんだけもらってないんじゃないかな。
もしかしたら。え、嘘。
なんで？
いたよね。
い
たその時ね。
加藤さんもらってたかな。
加藤さんないんじゃない？サインが。
多分ないと思う。
いや、加藤作ってましたよね。
うん、作ってた。
サイン。クソ生意気だなって思ってました。
うん、そうそうそうそう。作ってた。
なんか、夜な夜な、真似というか、練習したんかなと思ったら、薄気に悪くてしょうがねえな
って思ったんですよ。そうそうそう。
加藤渡る。加藤渡る。
いや、
そう、言ってきたもん。
ショコラか。
こういう、うん、
今はショコラ、
ね。こういうサインどうかなって言ってきたもんね。
ああ、じゃあやっぱ。おしゃれでしたよね、結構ね。
そうそう、うん、おしゃれだったけど、
それをもらってないっていう。
もらってないんじゃない？もらってんのかな？
練習したのに。
そうか。
もらってないんじゃない
か。かわいそうに。
じゃあね。まあ、タイミングがあればまた。
多分お客さんの方も、あ、年配のファンいるんだなっていうぐらいな感じで、加藤さん見てるんじゃないですか。
ああ、そうかもね。うん、
ちょっと邪魔だなって、うん、でっかくて。
でけえしね。
でかいしね。
年配のファンいるんだなって、もらい年なんですけど。
うん。
ね、そうだよね。
見えねえよな。
結構。
29ですからね。
ずるむけてるもんね、頭ね。
そうだね。
本当にずるむけてる。うん、あれは本当に。
かわいそう
ね。うん。卵、もうすぐ食われるぐらいの。
でかい。 いいんだよ、ショコラの
話。あ、ショコラの話はい
いんだ。いねえんだから。
そっか、そっか。今回はね、ちょっとマロさんが。
そうね。
はい。マロさんがゲストですから。
お願いします。
お願いします。で、まあまあ、はい、マロさんにね、いい、うん、バトンタッチできるように、
うん、
まあ順番で言うとなんですけど、僕はちょっと先にね、
うん、
簡単な都市伝説を語らせていただいて、その後、うん、マロさん、
うん、
その後、岸本さん締めていただくというようなね、
あ、はい。
布陣で、
はい。
はい。
そのフォーメーション
で。フォーメーションでね。
行こうかと。
うん。
迷ったんですよ。
うん。
フォーメーションって言おうかな、布陣って言おうかなと思って、
うん。
布陣の方がかっこいいなと思って、布陣って言ったんですよ。うん、そしたら2番目のかっこいいやつ言いました。
俺、まだ仕掛けられて、まんまと引っかかった感じなんだ。
そうなんですよ。僕、フォーメーションって言おうかな、どっちかな、夫人かな、いや、夫人のはかっこいいな。
うん、
夫人にしよう。そう、ね。夫人でねって言ったら、フォーメーションって言ったんで。出せです
よ。あなたさ、あなた前回、すごい心を入れ替えるっていう話を散々したはずなのに、この、低たらく。
人ってね、そんな簡単には変わらないんだよ。
あなたさ、
簡単には変わらないですよね、
人ってね。
はいはい、
まあまあ、さらに底意地悪くなってます
けど、うん。努力はし続けてます、ただね。まあまあまあ、いいんですよ、そんなことはね。
はいはい、
ちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、それではタイトル、失礼いたします。
はい。
教えて、都市伝説。
はい。
はい。マロさんね、アニメ好きでしょ。
うん。大好き。
クレヨンしんちゃんね。
めっちゃ好き。
大好きじゃないですか。ドラえもんとか好きじゃないですか。だからそこやのなんかメジャー系の、
うん、
アニメの都市伝説。で、なおかつあんまり知られてないようなものを今回、ちょっとご用意していただきました。
はいはいはい。
アニメ。
あ、いいね。
アニメとか。
アニメ好き
大好き大好き。好き
ね、
見る、
うん、そうそうそう。
一日一回見る。
クレヨンしんちゃん好きなの。一日一回見るんですか、
う
ん、
見る見る。
今日何見たんですか
今日はね、ヤッターマン。
お前全部見てる。
すごいね。
ちゃんと見てきてる。
ま、
古いやつですか。
古いやつ。
古いやつ。タツノコプロの、いや、古いやつですか。
そうそうそう。フールに入ってるから。
うん。なんかね、まとめて見れる
もんね。すごい、あれ、いいよ。おすすめ。
フールおすすめすんじゃねえよ。ここで、
うん。
まあいいけど。
ネットの媒体で、ネットの媒体を。うん、
しかも、何の関連もないから。
そうそうそう。
そうね。そうね。
うん、ちょっとじゃあ行きましょうか。はい、まずね。はいはい。いきます。じゃあ一つ目、描写がヤバすぎて封印されたドラミの秘密道具。どうすか。
ドラミ？
ドラミって言ったらね、ドラえもんの
妹
ですか。
そうそう、妹ですよ、
うんうん。
ただやっぱりヤバすぎて封印されたっていうものって結構ね、漫画とかであったりするじゃないですか。
はい、
一つはね、封印されたみたいな。要はその、
連載でやってて、そうそう
そう、コミックスには
ならなか
ったとか、なんないとか
ね、
最初のコミックスにはなったけれども、次の、増量版ではならなかった、
うん、
その、掲載には至らなかったとかあるんですけれども、その中で、ドラミの秘密道具、クソやばいぞというのが、実はちょっと話題になってるんですよ。
へぇー、
はい、
おい、すげえ、何？
これがですね、1973年の小学5年生に掲載された、ドラえもんの話があって、でその中で、うん、ドラミがある秘密道具を出したんです。その名がですね、はい、自動こじき。
ん？
もうやばそうでしょ、うん、自動こじき。自動が電自動の自動、
うん、自動はわかるけど、
こじが、カタカナ、木が機械の木、
うん、
自動こじき。これドラミちゃんが出した道具なんですよ、
うん、
ご座なんですね、普通の、
はい、ご座、
ご座
下に敷くやつ。
そうそうそう、うん、でそれに敷く敷いてて、それでね、うん、そこのび太が座るんですよ。スタッと座る、
うん。
そしたらボタンがあって、うん、そのボタンを押すと、
うん、
哀れな乞食と書かれた札とか、お金を恵んでもらうための皿、スピーカーが現れるんですよ。
うん、あ、そういうことなんだ。うん、
へー、すげえ。
で、スピーカーからね、こんな声聞こえてくるんですって。
うん、
右や左の旦那様、乞食です。さあ、お金をどうぞ。っていう風に。
うん、
へ、
要はそこに座れば乞食になって自動的にお金が恵んでもらえますよっていう道具なんですよ、
うん、
いや、むちゃむちゃ
コスプレ機みたいなこと。
そうなんですよ、うん、
はあ、なるほどね。
ひどいんですよ、むちゃくちゃ、
ね、
うん、でむちゃくちゃ問題があったと。だからこれね、もうコミックスにももう掲載もされてないですし、うん、あとそのね、何年かにで2009年かな、発売された藤子不二雄大全集とかってのあるんですって、
うんうんうん、
要はその今まで出てきた秘密道具をじゃあここで出しましょうっていう回があるんですけれども、うんうんうん、そこにも名前が出てないんですね。
じゃあ抹殺された
というような、そうなんだ、自動こじきというものがあるんですね。
ドラミなんだね、しかも
ドラミなんですよ、
ね、
そう
そこがなんか面白いな。
そうなんですよ、
確かに、
うん、っていうのはまあまあ、封印された秘密道具ありますよっていうお話、うん、
すげえ、
ね、アニメでやったら大変なことになるね。
いや、本当ですよ、まあ、
今そうだよね、うん、今時代はね、は
い、そうなんですよ、うん、というような話があって、
すげ
ー、はい、ちょっと二つ目、
なるほどね、こういう感じでいくのね、
はいはい、まあ、封印されたものでちょっと縛って、はいはいはい、おそ松くんのヤバすぎる封印エピソード、はい、 これまた封印系なんですけれども。
マロさん知ってます？おそ松くん。
知ってる、知ってる。
あの、おそ松さんが今すごいんですよね。
ね。
そうそう。今ってか、まあちょっと前
か。ちょっと前か。
第1話がね、今ちょっと問題で、ね、見れないけどね。
そうそうそうそう。あったりとかね。うん、あって、まあその、おそ松くんですね。
なるほど。前というか。
うん。あの、赤塚不二夫先生が書かれた、まああの、ギャグ漫画なんですけれども、おそ松くんね。まあその中にも、やばすぎる封印エピソードがあると。結構有名ですよね、でもね、おそ松くんの中でね。やばすぎるもんがあるって。
まあ、作者が結構ちょいちょいそういうのをやる人だからね。
でもその中でも、これは群抜いてやばいぞっていうのがあるんですよ。
へぇ。
ほうほう。
それが、1972年のですね、週刊少年ヤングで掲載されたバージョンがあるんですって。
は
あ、その中で、あの、封印エピソードで、タイトルの名前が、ボクシングは拳が4つダンスという回なんですね。ストーリーがものすごいシンプルです。ボクシングの試合に負けたイヤミって言うじゃないですか。シェーって腹出てるね。シェーのイヤミが、あの負けちゃったとボクシングにね、
うん、
でこれはもう自分の戦闘力を底上げするしかないぞってなって、上げるにはどうしたらいいんだろう、そうだこれはたくさん動ける足、たくさん手数が出せる腕が増えればいいんだってなって、あの友達にダヨーンってのがいるんですよ、ダヨーンとしか喋れないやつがいて、そいつの両手足を切断してそのまま自分の体につなぎ合わせて、要は足4本、腕4本の化け物になって戦うんですよ。
うん、
でしかもその後、イヤミは腕が多いから、扱いきれずに自分の顔面ぶん殴って死んじゃって、ダヨーンも栄養不足で死んじゃうっていう話が。
すげえ。そうなん
ですよ。ちょっとそれがね、乗ってるんですけど、これ。
なんか、常に走ってるような。はいは
い、うんうん、
シェーってね。
へぇー。
まあ、絵はね、かわいいけどね。
かわいいけど。
そうなんだけど。
イヤミは死んだ。ダヨーンも動けなくて、何も食べられず死んだ。死んだら漫画もおしまいって終わってる。
すげえ、終わり。
すごいんですよ。こんな回があるんですね。そうそうそう。続いて、おそ松くんのやばすぎる封印エピソード2。またあって。
結構あるんだ。
そうなんですよ。
うん、
あの、ボクシングは拳が4つ残す。ではなく、今回はサブタイトルが、念力で変身残す。ね。
うん、
ある日、超能力を使えるようになったイヤミが、まぁちょっといろいろドタバタ劇を起こすというの
は、
まぁ回なんですけれども、イヤミのね、超能力がよくわかんないですけど、欲しいものを頭で念じ、例えばね、
うん、
私が、なんか、なんだろう。欲しいもんねえな。あ、欲しいもんないっすか。俺欲しいもんねえわ、俺。
欲しいもんね。じゃあ、カバン。
カバンね。
うん、
カバン欲しいってなったら、僕の体のどこかの一部がカバンになるんです。
うん。
へ
ぇ、腕がカバンになる。
まあ、どこか、うん、って言った
ら、その、あの、カバンな、腕がカバンになったので、あげますって言うんですけど、腕は生えてこないんで、なくなる。
なくなったまんま。
え
っていうね。
え、じゃあ、その、パーツをと引き換えに、
そう。
何かを作るんだ。
そうなんです。で、イヤミが、その劇中で変えたもの、
うん、
あの、冷やし中華が食べたいと願ったら髪の毛が麺に変わった。スイカが食べたい、ザンスって言うと、両耳がスイカに変わった。
ちょっと近しいパーツがやっぱなってはいるね。そうそうそう。
だから、今耳と髪の毛なくなりましたよね。
もうだいぶ、だいぶ大変なことになってるけど。
で、そこの劇中で、イヤミはものすごいね、好きな女性ができるんですね。うわ、好きだ、この人のことってなった時に、気を引こうとして超能力を何発も連発するんですよ。で、もう腕とか足とか全部もがれていって、要は両手は扇風機、両足はスキー板に変えてしまって、獅子がなく、もうスキンヘッドですよ。
うん、あ、それはだ、ね、その女の子に、なんか、うまくこう、プレゼントするのが、扇風機とか
そしたら、結局女性は、いや、あんた気持ち悪いわって言って、振るっていう。
うわ、
このバケモンが的なことだ。
はい、でもその女は、超能力で物もらえること知ってんすよ。だから、獅子がなくなってことは分かってんすよ。
うん。
で、いや、あんたキモいからちょっと無理って言って振るっていうオチなんですよ。
うわ、報われないね。
そうそうそう。
そうだね。誰もなんか、
ね。
ハッピーになってないっていう。
そうなんです。っていうような話があるんです。これがちょっと封印エピソードとして、
分かれ
てるというようなちょっと話なんで
へえ、すげえ。
どうですか、ちょっと二つ、あの、封印エピソードちょっとお話しさせていただきましたけれども。
うん、
どうですか、封印エピソード。
いや、釣り合わないでしょ、腕と、ねえ。
ああ、まあまあね。
っていうか、安いよね。
安い安い。
そうそうそうそう。
買えるしって思って
。ね
え、うん。耳スイカって。
確かに。
いや、もう、そのさ、バランスのアホさが、うん、
ねえ。
ちょっとイラッとくる。
両耳1000円ですよ。
そうだよね。
うん、スイカ、
ね、二切れっていうね、
多分。あとスキー、うん、
扇風機。体全部でだから、3万ぐらいじゃないですか、全部で。
ね、
うん。もう4万ぐらいか。4万5万か。スキー高い、
最初に鼻をさ、うん、1000万とかにすればさ。
あ、まあまあね。
それで全部買えば
いい。ダイヤとかにしてないんですよ、だから。
ダイヤね。
うん、ああ、そうだよね。
1個いいものにすりゃいい
の。1個いいものにしたいの。
肩を超える。
バカ
っ
すよ。
でも女欲しいってなったら女になるんじゃないですか。どっか。
ね、俺もそれ思ったけど、うん、そいつでも言うこと聞くか、また
別に。あと、あの、好きになった相手、ブスなんですよ、めちゃくちゃ。
う
わ、
うん、おっぱいでかいだけの。
なんとも言えねえ。
うわ、
おっぱいでかいだけのブス。
おっぱい作ればいいの、
ね、いや、おっぱいできますよ、
多分。そうじゃん。あいつのおっぱいでいい。
あいつのおっぱい。
そうだよね。
うん、
でも、
ね、
いや、やだな、なんだそれ。
でも、
そ
うそうそう、変えてもいいと思うけどね。この条件なら。
何に変えるの？
いや、それこそ俺別に腎臓をダイヤモンドとかにしてもいいなと思ってたけど。
いや、腎臓売れや。売れや、腎臓したら。
そうだね。なんか、
腎臓の方が
売れると思う。どう取り出すんですか、でも。その、腎臓をダイヤモンドにしたとって、うん。どう取り出すんですか？闇医者見つけなきゃいけないでしょ。
ああ、そっか。かっさばく。
そうそうそうそう。うん、
じゃあ指とかにするかな。
え、指ダイヤ。
小指とか。うん、
使わないってことですか、
うん、使わない。
マジ
足の小指とかいらなくない？
マジで、
うん、
だってじゃあ、味見するときとかに、
うん、
ちょんって小指でつけて、ペッて舐めるでしょ、
そう、まあまあ、
どうするんですか、
薬指で舐める
でしょ。いや、それそうなんですけどね、
うん。
約束できないじゃないですか。約束。
しないもん、しないもん。
指切りゲーム。
もう一個の手ですりゃいいし。
あ、また
一本、一本だけ。一本だけ。
ええ
じゃないよ。え、いや、物によるでしょ。
でもあれですよ、拳握れなくなりますよ。
拳、俺、うん、あれだ、博愛だから。最初から握らないし。
演歌の小指も、で、ダメですよ。演歌のあの、拳。
あ、
演歌の拳握る時の小指も握れなくなりますよ。
ああ、まあ、
これ
は、
劇団ひとりさんのコントでありましたけど。
やんない、やんない。
うん、
やんないよ。
マジか。うん、すげえな。
すげえ。無理だ。
一個ぐらいどっか変えてもいいなって思う。
一個変えるやつは、何個も変えます
よ。そうか、そうか。エスカレートしそうな気はする
な。マウンテンバイク買ったじゃないですか。結構高いやつ。う
んうん、ロードバイク、
ね。ロードバイクか。うん、だから、ちょっといいタイヤ欲しいってなった時に、うん、足タイヤに変えますよ、
うん。
そういうことになっていきますよ。
だから自身がなるよ。ロードバイクに。
いや、すげえな。
ビーストモードじゃねえか。トランスフォーマー。
トランスフォーマーとかね。
うん、ね。まあ、そんなんが。まあ、あるそんなね、話があって、まあ、ちょっと封印エピソードとして、まあ、語り継がれている。
なるほどね。
ね、あるんですね。
すごいね、発想はね。
天才ですよ、やっぱり。
ね、
よかったね。
ちょっとね、
うん、
言って入れられるか分かんないけど。
ガツカさんと藤尾さんは、まあ、同じ時代ですけど、天才ですよ、あの二人はね。
これを漫画にってね、思わないもんね。
そうそうそう。
そうね。
ね、すごい、ね。
実際にやったら困るからね。
まあね。
次行けよ。
じゃあ行きましょう。クレヨンしんちゃんは丸々で放送禁止。ね、大好きですよね。
大好き。全部映画 DVD 持ってるよ。うん、
全部見てる。
全部見てる。じゃあ
知ってるかもね。
うん、
実はどこかのエリアでは放送禁止のものとして扱われてるんですね。
うん、エリア、
うん、エリアってどういうこと？
エリア。
テレビの話じゃ。
そう、テレビっす。ちょっといきます、
はいはい。
1992年からテレビ朝日で放送がスタートしたクレヨンしんちゃんなんですけれども、
うん、
実はアメリカでは放送禁止に指定されてるんですね。アメリカってね、日本のアニメ漫画ものすごい流行ってるんですけれども、うん、クレヨンしんちゃんはこれ放送禁止されてるんで、1話もアメリカでは放送されてないです。
なんで？
理由があるんです。
うん、
なんでしょう。
やっぱ、
うん、まあじゃあまずマロさんから。
マロさんからです。好きだからね。うん
やっぱり、まあ、単純に言うと、下ネタが多いから。
ほぼ正解。じゃあ、どの下ネタか。ある下ネタが、ある下ネタがものすごいあっちでは、アメリカではもうこれはいかんとなって放送禁止に選ばれてるんですね。
チンチンに、
はい。あ、
ゾウさん。
あー、惜しい。違う。
あー、やってるね、そんな。
違う。違います。
俺、あれしか思い浮かばない。ケツだけ政治。
正解。
そっち？
そう。
あれが、アナルファックを誘発するみたいな。
いや、違う違う、全然違う。行き過ぎた。行き過ぎた。
行き過ぎてやばい。
あなたみたいな人が、テレビ面白くなくするんですよ。
いや、なんでだよ。関係です
よ。あれ、アナルファックじゃねえかって。違う。全部に、もう、あれは、あれはって言い出して、全部なくなるんですよ。
違う違う。
あなたですね、面白くなくしてるの。
説明してください。
あ、ほんですか。はい、ケツだけ成人が、やはり問題視されていると。
うん、
アメリカの、まあ、まあ、論理観、倫理観では、日本とは異なっていて、子供が堂々と尻を出すシーンはまずいと。
うん、
ダメなんです。アメリカでは、もう尻出すのはもう完全に NG なんですって。我々とかはね、なんかね、チンチン出したりとか、お尻出したりとかする子供とかいたりするんですけど、アメリカではちょっとこれ NG。
嘘だよ。
そう
でしょ。
ダメです。
ねえ、アメリカこそいそうだよね。
ねえ、ほんとほんと。
訴えられるの怖いのかもしれないです
。ああ、そのことね。
クレヨンしんちゃんがお尻出してケツだけ政治になってたから、うちの子もケツ出すになりました。どうしますか？訴えてやる。
とんでもない額になっちゃうもんね。
ああ、なるほどね。
ブリブリーって言って。
うわー。
かもしれないですね。
いいじゃんね、うんこぐらいね。
うんこは言ってないですよ。
ああ、
お尻
ね。
お尻です。お尻です。
ちょっとブリブリーってなってた。
なんですよ。これはインドネシア、中国、スペイン、放送禁止です。
ええ？
はい。で、インドネシアでは、しんちゃんの下半身にモザイクがかけられた例もあった。
へぇー。
放送禁止なのか制限されてるのか。制限されている
。なるほどね。
うん。で、インドネシアでは、しんちゃんの下半身にモザイクがかけられていると。
へ
ぇー。今ではね、ありですけどね。ゾウさん、ゾウさんって言ってる時に、だからモザイクかかってるんですよ。
いや、もう超ポルノじゃん。
それはポルノ。そうそうそうそう。
そんな漫画じゃないのにね。
自動ポルノ。
そうなんだ。
うん。っていうようなものがあったりするんですって。
すごいのはさ、モザイクかけてまでやるんだってところが、
ね、まあね、そこはすごい確かに
面白いってことなんだろうな。
そうそうそう。
すげえ
な。ね、話が実はあるんですよ。じゃあ次ね、パパッと行くんですけれども、
はい、
ちょっとね、今回はアニメではなく、多分お二人がものすごいハマったゲームから。
行
きましょう。多分、岸本さんも大好きです。
あ、本当。
前も聞いたことがある。
ゲーマーだった時期あるからね。
そうですよね。ゲーセンもちょんちょん書いてる時があったと聞きますし。行きましょう。ストリートファイター2のガイは名前を間違えて付けられた。
え？
おー。
そうなの？
どうすか？
ガイル好きよ。
ガイルね。
知ってますか？
米兵でしょ。
そうそう、米兵でなんか出すんでしょ？
ソニックブーム。
ソニックブームね。
サマーソルトとソニックブーム。
したため上ね。
下ため上は、ね、そう、サマーソルト。
ね。で、なんかのやつがあれね。
後ろ前でソニックブーム。
あれ強いんでしょすごい。
ガイル人気キャラだね。
人気キャラでしょ、
ずっといるもんだって、最初から。
今ストーリーファイター2か。
2だね。
ガイルというキャラが出ると、ハードボイルドな性格のアメリカ空軍少佐なんですけれども、
うん、
彼のね、実は名前の元ネタって、
うんうん、
キモさん大好きな人気漫画、うん、ジョジョの奇妙な冒険なんですよ。
え？
うん。というと、じゃあ、ジェイ・ガイル。
と思うでしょ？
うん。
ポルナレフなんですよ。
ん？ポルナレフ？
ポルナレフをモデルに作られてるんです、ガイルって。
あ、髪型近いね、確かに。
そうなんです。
パイナップル頭みたいなやつ、うん。
で、格好を見てください。タンクトップに、長ズボン。
なんていうの、アーミーパンツみたいなやつ、ね。
そうそうそうそう。あれも全部ポルナレフから来てるんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。
ポルナレフ？
うん。ファンなんですって。
あ、そのさあ、カプコンの人が、
そうそうそう、
キャラクターデザインが好きだった人が、そういう
のか。これはいいぞ。あれ好きだから、俺ちょっとね、ジョジョの奇妙な冒険の、
うん、
ポルナレフみたいにしよう。うん、ただ、いかんせん、その制作者が、
うん、
ジョジョの奇妙な冒険あまり詳しくなかった
ん
です。チラーっと見て、あ、これはいいねってなって、
うん、
ジェイ・ガイルとポルナレフ間違えたんですよ。
あ、まあでも確か同じ時期に出るからね、敵で。
そうそうそう。要は、ポルナレフの妹の仇じゃないですか。
両方右手の人
じゃないですか。あ、そうそうそうそう。で、ハングドマンか。
うん。
うん、なんですけど、それの間違いなんですよ。うっかりミスなんですって。これを1998年の週刊ファミ通で制作者インタビューっていうものがありまして、そこでガイルはうっかりミスで付けられた名前らしいと。ジョジョの中でポルナイフの宿敵として登場するキャラの名前がジェイ・ガイルだったから、制作者によるとキャラのラフを見た人に、これジョジョの奇妙な冒険のガイルでしょって、じゃあ、うん、ガイルにしようってなったんですって。
ああ、じゃあ、
間違
い本来ならポルナイフでストーツデビューしてるはずだったんだ。
で、調べると後で分かったのがポルナイフだったと。
で、もういいやと。ガイルにしたし。
もうしちゃったし、出しちゃったし、
うん、
あじゃあもうガイルだってなって。本当はポルナイフにしたかったと。
なるほどね。
そうなんだ。ジャン
ピエール・ポルナレフにしたかったけれども、J ガイルになってしまったと。
どっちも良かったんだよ、でも。
まあまあそうでしょうね、名前はね。まあ、多分ガイルっていう響きもかっこいいからいいじゃんって言ったんでしょうね。
ガイルってのはお前、
ポルナレフにいいよね。
ね、ピンとくるからな。
受け間違えてつけられたんですって。
ポルナレフだったら今ほど人気ないかもね、もしかしたらね、キャラのね。
そうそう。
妙だね。
へぇ、そうなんだ。
とつけられたと。
へぇ。
してました？ストリートファイター
2。やってた、やってた。
それはあれですか、家でやってんの、それともあの、ゲーセン行って。
どっちも。
お、すごいですね。
やってた、やってた。俺は、
喧嘩すんなよ。
あの、バルログ。
バルログ。まあなんか、微妙な
とこ。そんなことすんなよ。俺、聞かないのですか？俺聞
いて。お前やったことあんの？お、
ありますよ、俺は。
岡山ないでしょ、だ
って。おい、バカにしてないけども、確かに。
ない。岡山ってスティックないって聞いたけど。
ボタンだけで。ボタンだけで。
そうそう。
親指を突っ込んで、親指を動かすっていう。いや、普通にありましたよ。ありましたけど、僕はしたことないです。ヤンキーばっかりやったんで。いけなくて。
怖いもんね。
初めてやったのは、あの、スーパーファミコン。
ああ、まあそうね。スーファミの
方
が、
そ
う、
はい。
触れた人多いかも
な。やって、始めたのが僕きっかけで、僕使ってたのは、あの、リュウです。
うわぁ、絶対ブランカだと思ってた。
ブランカ、
ブランカ、ブランカとバルログ、俺。
あ、そうなんだ。
はいはいはい。どっちも使いづらいですよね、キャラクターとしてね。
どっちも動きが早いイメージ。
そうそうそう。
野生児だしね、ブランカはね。
ブランカの、あの、下強キック、後ろ向いてキックするじゃないですか。
うん、やる。
あれ意味あります？
ない。基本的に意味なんかねえよ。
前向いてキックするのにって思って
た。届かないんだよ。
ぐるぐる回ってする。
ああ、そうそうそうそう。
電気ビリビリ
する。ああ、そうそう、電気ビリするですね。そうそう。早いやつはもう、いつそんだけ押したんだよっていうぐらい早くビリ出すんですよね。
下手なやつは一回、なんか、手が2回ぐらい出るって。
出る。そうそうそう。あるあるある。わ、超懐かしいわ。
普通の話じゃねえんだ。
普通の話をね、させていただきました。これが、まあまあ、ちょっと面白いなと思ってね、ちょっと話してもらったんですけれども。
なるほどね。
次は最後です。
お。
これびっくりすると思いますよ。アンパンマンの名犬チーズはバイキンマンの弟子だった。
そうなの？
っていうね、事実が実はあるんですよ、これは。
そう、チーズ？
そうなんですよ。かわいいチーズいますよ。
あん、あんでしょ？
あん、あん。の、あの、チーズ。僕のうまかったですね。
正解がいまいちピンときてないな。可愛い感じの声だったね。
そうそうそう。あの、僕の生まれた年ですよ。1988年から日本テレビでスタートしたと。
うん、
それいけアンパンマンね。
はい、はいはいはい。
で、名犬チーズという犬が登場すると。
うん、
ね、工場で、アンパンマンたちと暮らす仲間だと。
うん、
うん。なんですけれども、実はチーズが初めて登場したのは1982年に発売された、いちご絵本というもので、第65回ですね、アンパンマンのことなんですけれども、
うん、
この頃のチーズはバイキンマンの手下で、
うん、
当時ですね、実は犬嫌いだったアンパンマンのもとへ嫌がらせとして送り込まれていたのがこの名犬チーズだったんですね。
そうなんだ、うん。
なんですけれども、
う
ん、この潜入の途中で、出会ったバタコさんの人柄に懐いてしまい、バイキンマンの裏切りを決心し、そのままパン工場に迎え入れられた、アンパンマン側に着いたと。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ、もともとはやっぱ、バイキンマン側の、
側。
悪い顔してたんだ。
そう。あ、見ます？
殺し屋みたいな。
うん。こんなんです。
ああ、もうなんかね、やっぱ寄ってるね。バイキンマンの目に近いね。
鼻も紫。
鼻もね。
こんなキャラだったんだ。
こんなだったんですよね、実は。うん。なんですけど、まあまあ、バタコさん、懐いてしまって。
なるほどね。
今はアンパンマンの味方をしてるんですけれども、
うん、
ちなみになんですけれども、アニメ版のチーズ、
うん、
あの、人間の言葉を話さないですよね。あん、あん言うてます。
はいはい。
うん、ただ、原作者、柳瀬隆氏によるとですね、
うん、
必要がないから喋れないだけということで、実際は他のキャラと同じく人間の言葉を話す能力があるそうです。
え？あるんだ。
そうな
ん
だ。喋ることできます。ただ喋れないだけ。喋る必要がないから、あん、あん。
喋る必要がない。
はい。必要がないから。ということで、あん、あんだけ言ってるらしいんですね。
そうなの？
じゃあ、あん、あんも言う必要ねえけど。
あ、まあまあ、そうですけど。うんね、っていうのがあったりとか。ちょっと時間あるんで、他にもあるんです、実は。あの、食パンマンの顔の相方って知ってます？
え？か、顔の？
食パンマンの顔の上げ方。アンパンマンはちぎってあげますよね。
ああ、
食パンマン知ってます？どう上げてるか。
え、あげるの？あ、あげるか。
うん。
まあ、パンだからあげるんじゃない？そうそう。あ
げ方知ってます？あれ。
あの、
面白いんですよ、これ。
顔のど真ん中を食らわせるみたいな。
いやいやいや、それ耳切れるやつだよ。
ミニソース嫌いだから。うん、柔らか
く違います。
何何何
これ面白いんですよ。
食パン
なんか揚げたりする。
あれ何て言いました
よ。揚げたりする。
惜しい。
惜しい。
むちゃくちゃ惜しいです。
なんかあのシナモンスティックみたいにして。
あー、むちゃくちゃ惜しい。
あ、ほんと。
揚げる。揚げる
揚げるってあの、なんていうの素揚げするみたいな意味ね。うん、
はいはいはい、はい、
うん。
ラスクみたいなやつに
する。そうそう、ラスク的な。
ちょっと違います。ただ、近い。
調理するっぽいね、じゃあ。
そう、調理。
ね。
だそこに、子供が怖いっつってクレームしたんですよ。うん、
え？
いや、顔調理するって。
あ、工程見せんなよってこと、
う
ん、
そうそう、怖すぎるってなって。
へぇー。ちょっと何何
言いましょうか。
うん、
あの、日の光に、まずね、ああ、じゃあ泣いてて、腹減ったよ、腹減ったって言ったら食パンマン来て、
うん、
はーって来て、うん、あの、じゃあ僕の皮揚げを、アンパンマンやったら、まあ、ちぎってあげる、シンプル。
そうだね。
ですけれども、食パンマンの場合は、ちょっと待っててね、って日の光に顔を当てるんですよ。あの、うん、ソーラーシステムみたいにね。
うんうん、
そしたら顔がこんがり上がったところを手刀でバーン顔を裂いて、
ああ、なるほど、
ね。
トーストなんだ。
そう。で、それをあげるんです。どう食べて、カリカリカリカリ、うまいうまいうまい。
へぇー。
これが、
これが、
手刀で、
面白い
んですよ。
あ、いいね、それ。
見ます？
見たい、それは面白いね。
これ。これね。
うわ
ー、しかも、その切り方が、俺が思ってたのと違うわ。
違うね。
縦に切んだね。
ちょっと出せ
る。顔がだから、二つできるみたいな。そうそうそう。
金太郎飴みたいな。
そうそう、金太郎飴みたいなもので。
顔あるじゃん、だって。
で、あの、クレームをものすごいいただいて。あの、怖すぎて子供が泣く。ってことで、まあまあ、あの、真相は定かではないんですけれども、ちょっとこういうことで、亡くなってしまったんじゃないかっていうのがあったりとか。
面白い。
煮物があるんですよ。
そう、絵本がすげえキャラ違うからね。
まあね。
アンパンマンすげえ、なんか胴長かったもん。
あ、そうそうそうそう。これ、あれ知ってます？あの、ドキンちゃんがむちゃくちゃ怖かったっていうの。
え、どういうこと？
あ、なんか、
ドキンちゃん今すごい可愛いですけど。
キャラクターがってこと？
むちゃくちゃなんですよ、ドキンちゃんって実は。昔は、すごいスマートで、こんななんですよ。
あ、そうそう、この絵本のやつ、そうそう、アンパンマン。
そうだよね。
初代のやつでしょ。
そうそう、これすごいいいんですよ。
気持ち悪い
な。もうすごい綺麗な、あの、バイキン星から来たドキンちゃんっていう設定なんですけれども、卵の中から現れるや否や、あたいはバイキン星からやってきたドキンだよと絶叫。そのまま手に持った槍をバタコさんと名犬チーズにぐさぐさと突き刺せていくと。それが初登場。
すげえ。
西岡すみ子みたいな。
うん、確かにね。
あたいはバイキン星から来たドキンだよ
って。私に刺されたいのは誰だいみたいなことで、もうぐさぐさしていくんですよ。
やってたの、
バタコとチーズを刺していくと。で、敵を小さくする特殊能力を持っていて、
うん、
バタコさんを豆粒サイズに変えて大笑いするというようなエピソードがあったりするんですって。で、逆にですね、そのオチなんですけれども、小さくされてしまったドキンちゃんがアンパンマンの手で潰されて死んでしまうというような、まあ、オチなんですけれども、結構だからアンパンマン側も結構衝撃的というか、結構衝撃的だったと、ようなエピソードが実はあったりするんです、アンパンマンにはね。今回、そう、ちょっと伝えたかったんですよ。
いや、でも、面白い、
うん。
なんかね、みんな全員知ってるような、
あ、はいはいはい。
ばっかだったから。
そうそうそう。
ね、よかったね。知らないアニメじゃないっていう感じが。
怖いんです
よね。怖いね。
ね。なんか気に入った話あります？
いや、俺はね、ショック受けたね。クレヨンしんちゃんに。
クレヨンしんちゃんね。
そう。アメリカでもやってくれ
と。モザイクかかってしまうっていうね。うん、
そうそうそうそう、大事だね。
はーいってモザイクかかってるんですよ、下半身。
ねすごいね。
姉さんって言ってる時にも、あれですよ。
いやー。
股間はモザイク。
なんだっけ、あれ出てくるやついいんだよ。ブリーフ仮面みたいななんかいなかったっけ。
アクション仮面？
え、なんだっけ、
アクション仮面じゃなくて。
アクション仮面。
いやいや、偉い間違い方してるな。
アクション仮面だ。
ブリーフ仮面ってそれ。それ変態仮面。
それ違うわ、間違う。それはあれだ。
変態仮面。
違うのと間違ってる、なんかと。
だぞ。
うん。なんでもねえや。
なんでもねえや
って言って。今、二つ出てきたからさ、アクション仮面なのか、ブリブリザイモンなのか、
どっちか。確かにね、ブリブリザイモンいましたね。
え、なんかキャラクターとかも。
ね、
なんか変えられてたりとか
だから、あの、ハイグレ、ハイグレってあるじゃないですか。
うん、
全部モザイクじゃないですか、だから。
ああ、そうだね。
わかんないですけど。ハイグレ。
ああ、どこまでなんだろうね。
わかんない。
あれ、子供がやるからダメとかなのかね。あ、大人ならいいのかな。
いや、大人はもうポルノでしょ、完全に。大人が出したらポルノでしょ、それ。
確かに。
ミサエが出す分にはいいとか。
ミサエはもうポルノでしょ、だから。
まあ、そうだけど。ポルノだけど。
ええ、
教育上とかってこと
じゃない。もう完全にもうモザイクですね。
なんかね。
ほほえい言ってるときは、うん。
そうなんだ、
う
ん。
もったいないというか。
もったいないの。
まあそういう価値観が違うと。
っていうの
ね。ね、
うん。まあまあそんなんですよね。アニメってね、面白いもんで。そうそう、そうやってね、いろいろ封印された話があったりだとか、
うん、
国ごとに違うだとかね、
うん。
うん。だから銃とか、そういったものを、アニメで書いてはいけません、そういうのはあの暴力的な描写はいけませんっていう国もあって、
うん、
そうですけど、はいはいはい、ワンピースとかってね、よくあの海軍とかが銃で撃つんですよ、ダダダダダダダと、うん、あの銃を水鉄砲に変えられたりするんですって、うん、危なくないよと。
え、
うん、
まあそう、子供が見ても
そうそう見るから、
なんか
あそうなん
だ。であの刀はダメだから、なんかピコピコハンマーみたいな可愛らしいおもちゃに変わったりするとか、うん、バットとかね、そういうものに変わったりするんですって。
海外では徹底してるところはそういう感じらしいよ。
そう、えぇ、
そういうのがあったりする
んですよ。残念だわ。
思ってねえだろ。
海外でワンピース見ようとしてるから、うん、ぜひ日本で見てください。あ、日本のもんなんで、実は、
ね。そうだよね。はいはい、そうだよね。そうなんですよ。日本
だもんね。
はいはい。というのはね、まぁ、あ、ちょっと僕が、うん、僕あのジャブ程度にですね、ちょっと丸さんに、
はい。
はい、つなげるお話をご用意していただきました。
うん、面白かった。
ありがたい。
はい。
へぇー。いやいやいやいやいや、余韻にね、
あ、浸って
へえだよ、うん
ね、
今、
ね、
うん、
トリビアでもなかなか出ないぐらいの長いやつ
が、ね、長い、ずっと押してましたよね、ボタン。あれ押す連打ですよ、
分かってない、システム分かってない、
一回押して押し続けるんじゃないですよね。
あ、そうか、
連打ですよ、
ためじゃない、
沈むまでへえって言うんじゃない。
膝ぐらいまで、
そうそうそう、
膝ぐらいまでボタン押し込んで
って何で、ボタン沈むって何。知らねえよ、そんな
の。超怖いな、それ。それ作った作家アホだろ。
アホさん。面白くねえよ。怖え、怖え。
深夜で終わるわ、あんなもん。したら。よう言ったな、ゴールデン。まあ、っていうのはね、
うん、
まあ、あの、漫画、はい、アニメ、ゲームかな、の都市伝説でした。はい。ありがとうございました。
はい。